広島市議会だよりです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより、第306号、令和4年2022年12月発行、2022決算審議特別号、発行広島市議会、編集広島市議会広報委員会、住所、郵便番号 730-8586、広島市中区国大寺町1丁目6番34号、電話番号 504-2439。市議会ホームページ、Facebook を開設しています。ホームページ、https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gikai/ Facebook www.facebook.com/hiroshima/gikai/広島市議会だよりは、議会の活動を市民の皆様に広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー、市議会ホームページから、議会広報、広報誌へ。目の不自由な方に、広島市議会だよりの点字版とデイジー版を発行しています。申し込みお問い合わせは、市議会事務局秘書広報室広報担当、電話、504-2439、ファックスは 504-2448 です。目次、令和3年度決算特別委員会。決算特別委員会の主な質疑。決算特別委員長報告。令和4年第8回臨時会の議案と議決結果。終わり枠、目次終わり。令和3年度決算特別委員会。令和3年度決算、一般会計、収入7435億8406万円、支出7322億8334万円認定しました。決算特別委員会日程、全体会議10月4日火曜日、決算概要説明、監査審査意見、委員会運営など。10月7日金曜日、総括質疑、分科会、10月14日金曜日、経済観光環境関係、厚生関係、10月17日月曜日、文教関係、建設関係、10月18日火曜日、総務関係、消防上下水道関係、全体会議、10月21日金曜日、討論採決。令和4年第8回臨時会、10月28日金曜日、決算特別委員長報告、討論採決。令和3年度決算認定など。決算特別委員会を開催。延べ60人が質疑、全会計を厳正に審査。議長と議会選出の監査委員を除く全議員で構成される決算特別委員会。宮崎正勝委員長、山本正弘、平野大輔、貞野和弘各副委員長において、10月4日から21日までの18日間にわたり精力的に審査を行い、討論採決を行った結果、令和3年度の各会計歳入歳出決算、各企業決算、江南小川内財産区会計歳入歳出決算はいずれも認定しました。その審査における主な質疑と答弁については、2面から3面に掲載しています。 臨時会を開催。決算特別委員長が審査結果を報告、決算を認定。10月28日に開催した令和4年第8回臨時会では、決算特別委員会での審査の経過と結果について委員長が報告を行いました。討論に引き続き採決を行った結果、令和3年度の各会計歳入歳出決算など、いずれも委員会の報告通り認定しました。決算特別委員長報告の指摘事項及び主な要望事項については4面に掲載しています。決算特別委員会の主な質疑。10月4日から10月21日。決算特別委員会の模様をホームページで録画・録音配信しています。市議会ホームページ、議会中継、委員会録画・録音配信、決算特別委員会。紙面の都合上、掲載質問数の上限は各会派の人数案分により決定しています。質疑の内容は各会派からの提出によるものです。質疑・答弁の趣旨を簡潔にまとめています。自民党市民クラブ。ペット霊園設置に関する条例制定。質問。事前に事業者は地元住民へ事業内容を説明するべきではないか。答弁です。事業者に要請した結果、地元からの質問に対し、事業概要などの説明資料の送付があった。改めて説明会開催の要望があったことから再度要請する。地域猫活動。質問です。開始にあたって自治会長の承諾は必要か。答弁です。自治会長の承諾は必要ないが、地域住民とのトラブル防止のため活動内容を説明しておくことは必要である。質問。市営住宅敷地内での活動は可能か。答弁。市営住宅の自治会の理解及び本市の承認を得て地域猫活動を行うことができる。オゾン層と地球温暖化の関係。質問です。オゾン層と地球温暖化には関係があるようだが、どう考えるか。答弁です。フロンガスの排出抑制など、オゾン層保護と地球温暖化対策の両立を図りながら、それぞれの取り組みを進めていく。ゴミのない街づくり。質問です。G7 サミット開催に向け、街中の美化には特別な対応が必要では。答弁です。ポイ捨てなどの多い場所でのパトロールとともに、地域に対し自主的な清掃活動を働きかけ、その支援などを行いたい。就職氷河期世代への就労支援。質問です。引き続き事業を展開する上での課題と対策案はあるか。答弁です。相談窓口の登録者数が増加傾向にあり、さらに多くの支援対象者のニーズに対応するため、窓口体制を見直す。ペット霊園新設時のルール作りを。質問です。関連法だけに頼ることなく、実効性のある条例を考えてほしいがどうか。答弁です。ペット霊園事業を規制する条例の制定について、実効性を確保するため、罰則規定を設けることも含め検討する。広島市が進める平和教育。質問です。平和ノートに掲載する資料は、世情に沿い改定を繰り返すべきと思うがどうか。用語の解説です。平和ノート、広島平和ノート。平成25年度から広島市立学校の児童生徒およそ10万人に無償配布されている広島市立学校平和教育プログラムの中心的教材のことです。児童生徒の発達段階に即してプログラムごとに小学校1、2、3年生用、小学校4、5、6年生用、中学校用、高等学校用の4冊で構成されています。学習の学びや思いについて記述できる欄もあり、児童生徒が 自分自身の学びを振り返ることができるようになっています。用語の解説でした。答弁です。引き続き定期的に改訂を行うほか、短い期間で資料の見直しが必要となった場合、補助教材の作成も検討したい。祇園中学校への通学。質問です。砂防工事計画箇所付近の道路を通学に使用することは難しいのか。答弁です。道路沿いに樹木が並び、人通りも少なく街灯がないなど、通学経路として利用するには課題があると考えている。青少年国際平和未来会議交流事業。用語の解説です。青少年国際平和未来会議、本市を中心に世界の青少年による核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けた平和活動を展開するために、被爆60周年にあたる平成17年に創設された国際会議のことです。世界の青少年が平和について意見を交換し合い、友情と相互理解を深めるとともに、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を願う広島の心を広く世界に伝え、時代を担う青少年の平和への意識を高めることを目指しています。用語の解説でした。質問です。オンライン形式ではなく、実際に対面する形に戻してはどうか。答弁です。令和5年度は本市または海外都市で参加者が一堂に会した会議を開催できるよう準備を進めたいと考えている。避難所運営者の待遇。質問です。避難所の運営担当者に食事や水分を確保するため平坦を強化すべきでは。答弁です。食事などは各自が必要に応じて準備している。その他、円滑な避難所運営に向けて何ができるか今後も検討していく。広島城天守閣の木造復元。質問です。木造復元に向け、これまで何を行ってきたのか、また今後はどうするのか。答弁です。天守台石垣の現況調査や復元根拠資料の収集を進めている。今後も調査検討を着実に進めていく。休憩舎地崩壊防止対策。質問です。要望を受け付けても未着手の箇所が多いが、どのように対応していくのか。答弁です。県に対しては整備促進を強く働きかけていく。合わせて本市は財源を確保して積極的に取り組んでいく。消防ヘリコプターの買い替えを。質問です。国の有利な財政措置を適用できるよう早く機体を更新するべきではないか。答弁です。機体の劣化状況や不具合の発生状況、有利な国の財政措置も踏まえ、適切な時期に更新するべきと考えている。自民党星クラブ。災害復旧は計画通り進んでいるか。質問です。河川や道路などの施設災害復旧に関する令和3年度予算の執行状況は。答弁です。災害発生年ごとの決算額は、平成30年分がおよそ35億7千万円、令和2年分がおよそ2億円、令和3年分がおよそ11億円である。社会福祉協議会への出演。質問です。市からの出演後、助成事業に対する審査はどのような体制で行われているのか。答弁です。助成金の支給決定を行う区社会福祉協議会で受付、審査を行うとともに、市社会福祉協議会でも申請内容を精査している。環境局南工場建て替え。質問です。地元から防災に関する要望もあるが、どう受け止めているのか。答弁です。地元住民による防災をキーワードとする地域コミュニティ活性化に向けた積極的な取り組みを支援していきたい。新中央市場のあり方。質問です。東部市場から移転する事業者に対して、 どのような支援をするのか。答弁です。他の市場では一定期間の使用量軽減措置などの支援措置を行っており、こうした事例も参考にしながら検討したい。不妊治療費助成事業。質問です。想定以上の申請があったことをどう受け止め、今後どう考えているか。答弁です。保険適用の円滑な実施に向け、移行期の治療計画に支障が生じないよう、令和4年度は経過措置として助成を行っている。いじめ対策。質問です。スクールソーシャルワーカー事業を今後どのように進めるのか。用語の解説です。スクールソーシャルワーカー。児童生徒が学校や日常生活で直面する苦しみや悩みについて、児童生徒の社会環境を構成する家族や友人、学校、地域に働きかけ、福祉的なアプローチによって解決を支援する社会福祉士や精神保健福祉士などの専門家のことです。用語の解説でした。答弁です。チーム学校の一員として欠かせない存在であり、処遇改善の検討を進めることなどにより人材確保に努めたい。広域公園にさらなるにぎわいを。質問です。広島広域公園を会場に広島フェス音楽ライブを創設してはどうか。答弁です。フェスなどの大規模コンサートは収入の増や大きなにぎわいにつながるため、誘致に積極的に取り組みたい。町内会組織の新陳代謝を。質問です。加入率が低下する町内会、自治会組織をどうしていこうと考えているのか。答弁です。現在の町内会、自治会役員の負担軽減策に加え、他都市の先進事例も調査し、できることから取り組んでいきたい。西飛行場跡地のスポーツ施設整備。質問です。多目的スポーツ広場には、どういった種類の人工芝、充填剤を導入するのか。答弁です。海洋環境への影響に配慮し、耐久性の高い人工芝や、充填剤などの流出を防止する設備を導入することとしている。公明党。大規模災害に日頃からの備えを。質問です。地域医師会などと連携して防災訓練を実施してはどうか。答弁です。令和4年度災害時を想定した情報伝達訓練を実施することとしており、引き続き地域医師会との協力体制の強化に努める。コロナ禍におけるゴミ収集。質問です。コロナ禍においてゴミ収集作業員が感染しないための対応は。答弁です。マスクや手袋の使用、手指消毒、収集車両の窓の開放やハンドルの消毒など感染防止策を徹底している。旅費の不要額。質問です。令和3年度、教育費の中で旅費の不要額が多い。5年度予算に反映できるか。答弁です。令和3年度の実績を踏まえつつ、コロナ収束後に必要となる経費なども考慮し、新年度予算を適切に編成したい。生徒自らが校則を考える機会を。質問です。学校における校則の指導や見直しについて、どのように考えているか。答弁です。その時々の社会の常識などを踏まえ、児童生徒保護者などの共通理解のもとで取り組むことが重要と考えている。阿佐動物公園。質問です。第一期整備にかかる今後のスケジュールを教えてほしい。答弁です。キリン車、シマウマ車の整備及び小獣車、小人カバ車の整備を順次進め、令和8年度頃の完了を目指している。指導への編入基準の緩和。質問です。広く一般の交通のように供している指導は、編入基準を緩和するなどの負担軽減を。 答弁です。同基準は、歩行者などの通行の安全性などを確保するためのものであるため、当該基準の緩和は難しいものと考えている。図書館の管理運営。質問です。中央図書館だけにある機能のうち、廃止しても良い機能はあるか。答弁です。現時点では廃止して良い機能はない。地域住民と魅力ある二之島に。質問です。二之島地域活性化ビジョンについて今後どう周知を図るのか。答弁です。地域の役員会での説明、本誌ホームページへの掲載を予定している。その他、様々な機会を捉えて効果的な周知に取り組む。市民連合。行政情報の広報に SNS の活用を。質問です。広島市公式 LINE での情報発信は有効である。登録拡大を進めては。答弁です。本市公式 LINE のさらなる周知、及び配信情報や機能の充実、両面からの取り組みを進め、登録者数増加につなげていく。ものづくり産業の支援強化。質問です。工業技術センターとして今後何に力を入れていく方針なのか。答弁です。地域の自動車関連事業者の電動化などへの取り組みを支援するため、基礎知識の習得、新製品開発などに寄与する取り組みを行う。スクールカウンセラー活用事業。用語の解説です。スクールカウンセラー。児童生徒や保護者の抱える悩みを受け止め、学校におけるカウンセリング機能の充実を図るために、学校に配置される臨床心理士などの専門家のことです。用語の解説でした。質問です。児童生徒が自ら相談する力を育てるために、学校ではどのように取り組んでいるのか。答弁です。令和3年度から、指定校などでスクールカウンセラーと連携した SOS の出し方に関する教育を実施している。市街地再開発の財源確保。質問です。着実に事業を進めるためには財源確保が大事ではないか。答弁です。再開発の事業費については、今後も国などの補助金獲得にも注力しながらしっかりと対応していく。市施設の稼働率を統一すること。質問です。稼働率算出方法を統一し、入力作業をデジタル化すべきだと思うがどうか。答弁です。市施設の利用実態のより詳細な把握と、利用申し込み、報告なども含めたデジタル技術の活用を検討したい。市街化区域外の下水道完成時期。質問です。市街化区域外の公共下水道整備はいつ頃完了させる予定なのか。答弁です。完了時期を示すことは困難だが、次期下水道事業中期経営プランを策定する中で整備推進につなげていきたい。日本共産党。生活保護職場は在職期間を長く。質問です。生活保護の職場は資質を養うためにも在職期間を長くすべきだがどうか。答弁です。研修の充実や社会福祉職などの経験豊富な職員によるサポートなどを通じて引き続き職員の育成に取り組む。トイレの洋式化を進めよ。質問です。中央老人福祉センターの洋式化率は4割にも満たないがどう考えるのか。答弁です。トイレの洋式化を含めた設備の更新などは利用者の声なども考慮しつつ、緊急性の高いものから順次行うこととしている。中学3年までを35人学級に。質問です。国の財源措置により浮いたお金で35人学級を拡大することは可能か。答弁です。 35人学級の拡大については、国の動向や本市の生徒数の推移などに留意しながら検討を進めていきたい。5号線、非公開の増額に待った。質問です。リスク負担の基準であるマシン能力190ニュートンパー平方ミリメートルを超える岩盤はあったのか。用語の解説です。ニュートンパー平方ミリメートル。1平方ミリメートルあたりの強度を表す単位のことです。1ニュートンはおよそ100グラムの物体に働く重力の大きさである。用語の解説でした。答弁です。岩盤強度を管理するための区間ごとの平均値は、これまでの掘削において190ニュートンパー平方ミリメートルを超えた区間はない。河川の氾濫防止対策を急いで。質問です。河川浚渫などの要望に対し、どのような考えで対応を判断するのか。答弁です。本市の現地調査や市民からの情報提供などに加え、浸水被害のリスクも踏まえながら必要な区間について実施している。広島清風会。ふるさと納税は8億円の赤字。質問です。寄付額は一定だが、寄付控除は年々増加傾向。返礼品の金額はどう決めたのか。答弁です。返礼品の価格基準は、国の基準、寄付金額の3割内に沿っている。1万円、3万円、5万円といった、わかりやすく寄付しやすい金額のコースを設定している。障害者差別解消に向けた取り組み。質問です。みんなのお店広島宣言店は何店舗あるか。用語の解説です。みんなのお店広島宣言店。障害を理由とする差別をなくし、誰もが安心してサービスを利用できるよう、入店サービス拒否をしません。合理的配慮の提供に努めます。心のバリアフリーを大切にしますの3つの心構えを大切にし、それらを実践するための取り組みを行っていることを宣言する事業者のこと。本市はみんなのお店広島宣言店を公表し、応援することで障害者差別の解消に向けた取り組みのさらなる広がりを目指しています。用語の解説でした。答弁です。宣言店は令和4年9月末で10店舗あり、スロープや筆談用ボードの設置、窓口での代筆などの対応が行われている。不登校等対策の推進。質問です。触れ合い教室がない区の児童生徒への支援はどのように考えているのか。用語の解説です。触れ合い教室。登校したくても登校できない状態にある児童生徒の社会的自立や学校復帰を図ることを目的として、市内4カ所に設置されている不登校児童生徒適応指導教室のことです。用語の解説でした。答弁です。現在の4教室では不十分と考えているため、新たな触れ合い教室の設置について検討を進めている。商工会議所ビル運営は赤字。質問です。小儀所ビルと元町駐車場、10日交換後の賃料の差は大きいが想定内か。答弁です。財産交換後は、おのおのが取得した資産を主体性を持って有効活用することになるため、収入に差が生じることは想定していた。女性消防理員の力を活かせ。質問です。家庭と仕事を両立するための支援制度や周囲のサポートなどへの取り組みは。答弁です。対象職員に育児支援制度利用プランの提出を徹底し、子育てに理解のある職場の風土づくりと意識改革に取り組んでいる。市政改革クラブ。 将棋所ビルと元町駐車場の交換。質問です。再開発事業を行うにあたり、なぜ先に財産交換する方法を選んだのか。答弁です。再開発事業を通じた都市機能の充実強化と、原爆ドームの背景の景観改善という課題を関係者の合意のもと確実に解決するためである。本当に美しくなるのか。質問です。商工会議所ビルを解体後、原爆ドーム周辺の景観はどうなるのか。答弁です。商工会議所ビルの背後の建物の一部が見えるとの予測で、平和公園内の植栽による遮蔽効果と合わせ移転に向けて取り組む。無党派クラブ。再開発事業における財産交換。質問です。事業後ではなく、事業前に財産交換をしなければならない理由は。答弁です。再開発事業を通じた都市機能の充実強化と、原爆ドームの背景の景観改善という課題を確実に解決するためである。第1部が終わりました。引き続き、第2部をお聞きください。